経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克哲が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またね、メルマガ配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、アメリカではシリコンバレーバンク、そしてセグニチャーバンクがですね、破綻するという、まあ、非常に危機的なですね、状況が起きていると。またクレディ・スイスもですね、まあ、資金不足になっているということで、かなりですね、そのヨーロッパとか世界中にですね、金融メルトダウンが起きるんではないか、そんなね、懸念がされているわけですが、じゃあこれ、いつ起きるのか、それがですね、皆さん関心あるかと思うんですが、過去の日本の金融機関の破綻の事例ですね、それをね踏まえながら横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は3月18日ですね、第551回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう今金融危機というかですね、そう、シリコンバレーバンク破綻とか、スギチキアバンク破綻っていうことで、大型のね、うん、金融機関破綻してて、これから金融危機とか大恐慌に向かっていくんではないか、うん、そんなね、話も聞かれるんですが、横森さんはちょっと、どう見られますか？
う
ん、
そうね。まあ、今回の危機っていうのは、まずどこだったっけ？シルバーゲート銀行ね。そして次に来たのは、シリコンバレー銀行。
シリコンバレー。うん。
うん。それから、
セグニチャーか。
シグニチャーバンクっていう。なんか、これ、ソシエテチェンダーじゃないし、違うけど、これ、なんか、三月だね。三月政策みたいな感じだね。
なるほど。
三月政策っていうのはね、もう、ほら、どこが進めたって言ったら、プロレス団体が進めた政策だから、まあ、そういう政策の一環じゃないのかな、というのも、まあ、見え隠れするんだけど、まあ、一応、それで、これが来て、それで、この後何だったっけ、ウエストなんとか銀行だったっけ？
いや、ファーストリパブリックバンクでしたっけ？
あ、ファーストリパブリックか。ここに、いろんな銀行が、まあ、JP モルガンとかがお金入れて救済するなんていう話になったんだよね。
結局、だから、大手銀行が預金をするっていう形で、資金を、うん、ね、投入したっていう形ですよね。
だから、それで流動性を確保するっていうことだよね。うん、で、あともう一つ何やったっけ、クレディスイスが危ないとか言うね。
うん。
まあ、ここも、なんていうの、スイスの中央銀行が、スイスセントラルバンクね。これが、確か500億ドル、500億フラン、スイスフラン入れるっていうね。まあ、そんなようなことをして、救済してるっていう感じだよね、そこら中を。
はい。
だからこれね、一気に来るのかっていうとね、やっぱ一気に来ないのよ。最初はね、救済。これも、常にそうなんだけど、これね、ちょっとね、1995年に日本でもね、あれがあったんだよね、コスモ信金とかさ、キズ信とかね、まあこんなね、ちょっと信用金庫で、やっぱり破綻が起こったわけよ、こういった方が、はい。で、この破綻が起きるまでね、ほら、もう昔って80年代、90年代って、銀行が潰れるとか信用金庫潰れるなんていうのは、まず考えられない時代だったのね。
うん、
で、これが起きて、ここでまあやっぱりお金入れたわけよ、金融庁とかが。まあ金融庁っていうかまあ、いろんなところがお金入れたりして、まあ預金者保護したりしたわけよ、この時も。そして、その後に1997年になってから何が起こったかっていうとね、まあ一般企業で言うとね、ヤオハンが潰れたりしたのね。
ああ。
で、この場合はやっぱりほら、上場企業ってやっぱ簡単に潰れるもんじゃないっていうふうにみんな思ってたのね。
うん、
で、そしてその後に、ヤオハンが9月ぐらいだったかな。まあその10月ぐらいに、京都共栄銀行っていう銀行が潰れたの、今度ここで。確かこれが潰れて、そして11月に入ってって、山陽証券がすぐ潰れてね、11月入って。で、山陽が潰れて、宅銀が潰れて、
うん、
宅銀って言ったらこれ都市銀行だからね。まあ大手銀行や。この辺までは大したことないのよ。銀行としても。
そうですよね。あんまり無名っていう感じですけど。うん。
そうそう。で、これなんかもうね、ちっちゃい銀行だから大したことない。で、山陽証券って言ったらそこそこ名前が知れてて、で、宅銀って言ったらこれ都市銀行だからもう、まあほとんどの人が知ってた銀行なのね。これが潰れて、そして11月の22日だよ。もうこれはね、山一が潰れたのよ。まあ、山一って言ったらもうね、大手だったからね。まあ知ってる人は結構いるよね。それで、その当時の社長がね、サインは悪くありません。
悪くありません。
っていう、 ね、泣いて会見
して。涙流しながら、うん
で。それがあったぐらい、まあちょっと有名なの。で、この山市が潰れて、さらにこれがね、その後、これ同時にね、97年っていうのが進んでったのがね、7月ぐらいだったかな、7月ぐらいから、7月だったか8月だったか、アジア危機が始まったのよ。アジア通貨危機っていうのがタイで。
タイバーツが大暴落したっていうやつですよね。うん、
タイバーツが始まって、次にマレーシアが、まあ同時だよね、ほとんど。マレーシアが通貨危機になって、あとインドネシア。もうこういったところが通貨危機になってね。確か7月、8月、9月。まあ7、8、9、このあたりだったと思う。それでこれアジア通貨危機があって、それでまあその後にこういうね、日本の銀行が潰れて、そして、確か12月だったかな、12月何日か忘れたけれど、韓国が IMF から金を借りるっていう、お金がなくなっちゃったわけよ。決済資金が。で、これで韓国が実質破綻だよね、これ。韓国のね。それで韓国はこの IMF から金借りて、エコノミックヒットマンが韓国いっぱい入ってったっていうね、ことよ。
外資が入ってったって感じ
ですね。外資が入ってって、韓国の銀行はもうほとんど外資っていうふうになっちゃったわけよ。まあこういうのがあって、それで1998年に入って、今度はね、少し時間はあったのかな。まあ、この辺でもまだ小さい銀行がポツポツ潰れてったのね。で、98年何月だったかな ?6 月か7月だったかな。もう、あのね、この頃株価が大暴落してったのが、長銀。
ああ、長銀ですね。
うん。長銀と日債銀。まあもちろん高銀もそうなんだけれど、これもう長期信用銀行って言って、もうすごく信用のある銀行だったんだけど、これすべてね、長期信用銀行3行が、もう株価大暴落始まっちゃったわけよね。うん、それで、長銀は、これ何月だかな、その後、もう結局破綻したんだよね。破綻したっていうよりも、株券紙切れ状態で、やっぱり外資に買われたわけよ。ね、長銀と日債銀は。ね、青空とかさ、そんなようになってったじゃん。こっちが。
新生とか。
そうそう、新生銀行、ね、青空銀行になって。で、高銀は何がなったかっていうと、もう水穂とくっつけちゃえと。あ、水穂っていうか、第一関銀、一関と富士をくっつけて、水穂になったわけよ。ね、これを一緒にして、できたのが水穂っていう銀行ね。で、この頃さらに、りそなは2003年だよね、になったんで、それはちょっとだとか。まあ、とにかくね、金融危機っていうのは、結構ね、まだこの程度だよ。95年の状況で見ると。
ってことは、
でも。おそらくね、あと2年あるのかっていうと違うよ、これ。
あ、それは違う。
違う違う違う。あのね、何が違うかって言ったら、やっぱりね、テンパり具合。
今
の。うん。テンパり具合っていうのが違う。もうこんな言葉がね、ちょっとマーチャン用語なんで。だから、どういうことかっていうと、まだその頃ってそんなに他の経済が良かったわけよ。ね。当時っていうのは。だから1996年とかね、7年とか、もう別にそんなに悪くはなかったのよ、経済が。で、金融危機から経済が悪くなったっていうだけなことでね。で、今回っていうのは、経済も何も悪くなってて、で、当時まだこれね、デフレ状態だから、基本的に。インフレじゃなかったのよ。今はもう、ジャブジャブのインフレになってるってこと。だから、これがジャブジャブ状態のインフレであるっていう状況とデフレであるっていう状況では違う。デフレだとまだ助かりやすいね、これ。なんでかっていうと、お金を注入すればいいだけなのよ。ね。マネーを注入すれば助かるんだけど、このインフレの状態でお金注入しても、お金の価値がないものにさらに注入してもっていうことになるわけ。そうすると、一般の預金者の反応が違うわけ。デフレ状態の預金者は、そうすると普通は、預金安心ですって、ほら、バイデン言ってるでしょ？安心だから預金するね。今度は、預金っていう形じゃなくて、預金安心ですよって同じようなことを言うんだけど、そもそもインフレで通貨価値が目減りしているっていう状況を、もうみんな知ってるわけよ。通貨価値が目減りしてる。じゃあ預金以外に行こうっていう動きがあるわけ。だからこれが仮想通貨であり、貴金属、ゴールドとか、いうようになってっちゃうわけ。そうすると他のマーケットに行くっていうことは銀行から見ると預金は流出しやすいと。 ね。流出して、そのマネーがこっちに来ると。ゴールドに行くっていうと、売ったお金はまた市中にお金が行くから、そうするとインフレになるっていう。まあ、この悪循環に入ってるわけ、今。だから、当時みたいにまだ何ヶ月もお金入れればいいやっていう話じゃないわけよ。この時もそうなんだよね。何ヶ月も続いたんだけれど、もうインフレの状態だとスピードが速くなるからね、これ。本当に。だから、クレディ・スイスでもそうなんだけど、中央銀行がお金を入れる、FRB がお金を入れる、ね、大手銀行がお金を破綻懸念の銀行に入れるっていうのをやったとしても、お金は出ていくっていう、行きやすいんだよ。他のマーケットに行っちゃうっていうことなの。銀行から他のマーケットに行くっていうことなの。で、市中にはその売ったお金が行くっていうね。これだから銀行っていうのはね、何かっていうと、ストッパーなのよ。ストッパーっていうのはインフレをストップさせるための存在なのよ。インフレストッパーの機能が果たせないっていうことなの。だって、そうでしょ？世の中では金持ちっていう人たちがどんどんお金吸い上げるでしょ？市中のお金を吸い上げていくわけよ。吸い上げてどこに行くかって言って銀行に入れるわけ。金持ちっていう人が。だから世の中の市中のお金っていうのは常に不足するっていう形になるわけ。だけど、インフレの世の中ではこの金持ちって言われる人たちが銀行に行かないわけよ。ゴールドとかになっちゃうわけよ。ゴールドとかになったら売ったお金っていうのは市中に流れるわけよ。だからこれがインフレの世の中。だから銀行が機能をこのね、果たさなくなる。まあこういうことがこれからます。だから銀行が機能を果たさないっていうと、まだね、取り付け騒ぎなんてね、こんな1個2個の話じゃないのよ。
うん、
取り付けっていうのは、これはもうおそらくね、全世界で起こるってことなんだ。全世界で取り付け騒ぎが起こるっていうことは、ね、何が起こるのっていうこと。わかるよね、見てれば。世界的に銀行の信用がなくなる。次に、銀行の信用がなくなれば、中央銀行の信用もなくなるっていうこと。
うん、
そしてその次に来るのは何かって言うと、中央銀行の次に来るのは、そこの通貨っていう形になるわけよ。
うん。まあ通貨の信用ですね。
で、通貨が暴落するっていう形になるわけ。だから、もう、相対的には通貨の暴落っていうのは物が上がるっていうふうに言うことはあるんだけど、ただ単に通貨が暴落して物も上がらないってことよ。まあ物の値段っていうか、日用品とか上がるけどね、資産価値が上がるとかじゃないからね、そこは。ここはいつも言ってる通りなんで、まあ解説しないけど。
まあだから、缶詰とか、
そう
要は生きていくために必要なものっていうのが人々が求められるっていうことですよね。
あとね、うん。だからこの通貨の暴落が、まあおそらく何ヶ月後かな、数ヶ月後ぐらいに来るんじゃないの、本当に。だから、こっからここまでのスピードが、もう2年とか3年じゃないからね。多分自分がいつも言ってる通り、まあこの辺が来るのが、まあ8月だろうと。だからこの辺の動きとして6月、7月、6、7、8。やっぱりこれなんだよ。
そこが要は、ね、まあ要は信用収縮っていうのはね、これまで膨らんだ債務があるじゃないですか。要は借金ですよね。要は信用創造によってもたらされた債券市場であったりとか、住宅ローンとか、まあいろんなその企業への貸し付けの社債であったりとか、まあそういうものがあったわけなんですけど、それが一気に破綻していくことによって資金の流動性が下がっていくっていうことですよね。
そうなのよ。
うん。で、これが要は多分、ね、
流動性はなくなるけど、世の中にはお金っていうものが存在してるのよ、たくさん。
うん。
だから今までの銀行とか債券っていうのにお金が行くことによって、本当は市中で滞留しなきゃいけないお金が滞留しなくなってるわけ。
うん。
これが。だから銀行の債券が暴落すると、市中にお金が滞留し始めるわけよ、これ。滞留したものは何に行くかっていうと、物とかそっちに行くから、そっちの値段は上がってしまうわけよ。どうしても。これは物が上がる。だけど通貨の暴落っていうのは信用がなくなるってことだ。ちょっとね、相対的なんだけれど、まあ、話長くなっちゃったんで、また Q&A とかで、細かく答えましょう。
はい、そうですね。
はい、あ、それで、ね、破綻するかしないかっていう話を、まあよく言うでしょ。
うん、
破綻するしない。もうこの話はないからね。破綻するんだよ。それで、これはもうね、国家が破綻するってね、歴史を考えたら必ずって言っていいほど、まあ破綻してない国家、今ある世界に。破綻したことのない国家が。
アメリカ債務不履行になったかって言ったら、まあ、大恐慌は存在しましたけど、国家破綻という形でアメリカは、うん、過去はデフォルトになったことはないじゃないですか、
ね。まあ、ないか、うん。だからアメリカっていう国家は200年でしょ。だけどその前にアメリカっていう土地にあったものが潰れたわけじゃない、結局。それでアメリカが乗っ取ったわけでしょ。
そうです、ね。
だからそういうの考えると、なんだかんだで破綻すんだよ、これ。まあ、100% って言っちゃうとあれかな、おかしいけど。で、結局ね、考えるとき、いつっていう話なの。だから経済評論家は必ずいつっていうことに言及しなきゃいけないのよ。本当に。経済を語るんだったら。だけど誰もこれはしないのよ。しないっていうことを前提で話してるからね、また。
そうですね。うん、
だから、はい、もう他の経済評論家もね、プロレス評論家も、いつっていうことをぜひ言及してください。本当。そう願ってます。
はい。まあ、なのでね、ちょっと今、そういうふうに、まあ、すぐにはね、バタバタっていくような段階ではないけども、要は数ヶ月後ぐらいのその期間をかけてですね、そういう問題が表面化してですね、一気に、やっぱ金融危機みたいなものが来るんではないかっていうのが横森さんの見方だと、
ね。そう、もうだから、テンパってるからね、はい。テンパってる状態だからね、っていうこと。はい。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。